本語の SBS です。
日本人ピアニストの大野真紀さんにスタジオまでお越しいただきました。大野さんは国立音楽大学、ドイツの国立音楽大学カール・マリア・フォン・ウェーバードレスデン音楽大学ソロピアニスト科を卒業され、現在は日本を拠点としてヨーロッパ、アメリカ、韓国などでも演奏活動をされています。今回メルボルンでメルボルンシンフォニーオーケストラでバイオリニストを務めていらっしゃるイシン・チャクマクチェオールさんと3月20日今週水曜日にサウスバンクのメルボルンリサイタルセンターでデュオリサイタルを行うということでこちらにいらしていらっしゃいます。大野さん、今日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、イッシンさんとは昨年1月に、
はい、
オーストラリア政府の講演を経て、日本でコンサートを開催されたっていうことなんですけども、はい、これまでメルボルンにはいらしたことは
初めてです。
初めて、はい、どうですか、感想としましては。
とても明るくて、でもちろん日本と季節が逆なので、日本はとても寒かったんですけれども、こう太陽が眩しくて明るくていいところだなと感じています。昨日はビーチ沿いのレストランに行ったんですけれども、サンセットがとても美しくて幻想的でした。
今ちょうどメルボルンも秋に、
はい、
なってきて、
はい、うん、だいぶちょっと赤くなったり黄色くなったり、でもまだまだ日中はとても暑いのでびっくりしました
そうですよね、日が照ってるところは影になってないと。そうですよね、
はい、日差しがとても強いです
そうですよね、はい、コンサート水曜日ということなんですけども、はい、コンサート前に今どんなお気持ちですか。
とても楽しみなことですけれども、やはりいろいろとチェックをしなくてはならないこともあったり、不安もあります。緊張があります。
イッシンさんとは結構一緒に演奏されてきてるんですか。
これまでニューヨークでリサイタルを1回して、で東京でリサイタルを2回して、であと日本の山形県でも演奏会を2回して、
一緒に演奏するパートナーを選ぶ時のなんかあるんですか、
はい、
会うとかっていうの、
は
い、
と彼はウィーンとドイツで勉強されて、で私もドイツで勉強したので同じ子ドイツの音楽性を持っていたりとか、教育されてきたことが同じなので音楽も一緒に作りやすいです。
はあ、なるほど。ドイツの音楽ってどういう特徴があるんですか。
作曲家を尊敬して忠実に楽譜を読んでいきます。
う
ん、でパフォーマンスを考えるというよりはその作品ときちんと向き合って、作曲家が意図することを読み取ろうとしていきます。
ほう。で今回演奏される曲もドイツの作曲家の曲が多い感じですかね。
は
い、
そうではなくて、オーストラリアの作品も今回入れてみたんですけれども、グレインジャーという作曲家がオーストラリアにいまして、私は知らなかったんですけれども、イシンが紹介をしてくれて弾いてみました。
はい、どうですか感想は。
やっぱり、今回シューマンというドイツの作曲家の曲も演奏しますけれども、全然違った音楽で、どちらかというとアメリカのラグタイム的な音楽だなと感じました。
ラグタイムってジャズ、
チョプリンとか、
はい、
すごく楽しい感じですね。
へ
あとアイリッシュ系のダンスの音楽とかそういった要素も取り組まれている音楽だなと感じました。やっぱりこういった気候に合っている音楽なのかなと、
やっぱりその国民性といいますか
はい、現れてます。
オーストラリアっぽいっていう感じですかね。
はい、
はい、へえ。彼は結構有名な作曲家だったんですか。その
みたいですね。オーストラリアでクラシック音楽を学んでいる人たちはみんな知っているみたいです。
あ、そうなんですか、はい、へえ。 海外での演奏会、これまで大野さんいろんなところでやってらっしゃるんですけど、はいはい、海外での演奏会で好きなところと、はい、ちょっと苦手だなって思うところってあります？
ありますね。良いところは、やはり私がいつも弾いているピアノではなくて、うん、新しく出会うピアノで、とても相性のいいピアノに出会えるかもしれないという、そういった期待があったりだとか、あとはコンサートホールの作りが、ヨーロッパですと大体石造りだったり、あとお城で弾いたこともありますけれども、そういったお城での響きというのはとても素晴らしくて、そういった響きにこう音楽を助けられたりとか、そういったところがとても好きです。
へー、
ピアニストはやはり楽器を持っていけないので、楽器に触るまではとても不安です。
ピアノによっても全然音違いますもんね。
温かみのある深みが出る響きが出たり、あとこう明るくてブリリアントな音が出たりするピアノもありますし、あとその会場が響くのか響かないのかによっても全然違いますし、
もしあちょっと音が私とはちょっと、私はちょっと気に入らないってなっちゃったら、あります？
難しい時もありますけれども、そのピアノが持っている特性を掴んで、自分がどうパフォーマンスしていくかを短い時間でキャッチをするのがリハーサルです。
素晴らしい、プロですね。あのこれまで印象に残ってる演奏会ってありますか？
はい、もう全ての演奏会が印象に残っています。
特に
、ドイツのデーリッチという小さな町がありまして、その町のお城でしたコンサートはとても印象に残っています。すごく古くてこう伝統のあるお城なんですけれども、あまりただでさえ日本人が行かないような東ドイツ、旧東ドイツの町で、街歩いているとみんながこう私の顔を振り向くような、そういった街なんですけども、
あんまり日本人に見慣れてないような、
はい、そこのこうお城でこう日本人ピアニストがこうリサイタルをするということで、皆さんもしかもドイツ音楽がたくさんのプログラムだったんですけども、ちょっと怖かったんですけれども、皆様とても温かく迎えてくださって、その時ピアノもこうわざわざライプツヒというちょっと大きな街から運んできてくれて、響きもとても素晴らしくて、でやはりこう聴衆の方たちがドイツの音楽大好きなんだなと、多分私たち日本人が昔聴いた童謡だとかを聴いているような雰囲気になって、聴衆の方と演奏とマッチしたのかなと感じました。
やっぱり聴衆のタイプっていうか、その、
はい、全然違います。国によって同じプログラムを、ドイツとイタリアと東京で弾いたことがあるんですけれども、ドイツの皆さんもやはりこう温かく拍手をしてくださるんですけれども、イタリアで演奏した時にはすごい声掛け声とかもすごくって、皆さんこう立ってくださったり、あと東京でした時には一番おとなしくて礼儀正しい、
あなるほど国民性が現れてますね、
はい、
なんか
今回もオーストラリアで楽しみです。
オーストラリアはどういう聴衆なんでしょうね。普段もこういったあのピアノの演奏家として活動されてる、
はいはい、とあと大学でピアノ教えたりとか、
なるほど、
はい、ピアノも教えています。
大野さん自身がピアノ、はい、まあ、幼い頃からきっとやってたと思うんですけど、はい、始めたきっかけって
何ですか？きっかけというのは、家にピアノがありまして、兄が習っていたので、私もやるものだと思ってたみたいです。
音楽一家ですか？
ではなくて習い事として近くのピアノの先生のところで始めた。
私もちっちゃい時からやってたんですけど、でもやっぱりそのどうしても行きたくなくってレッスンに練習も親に怒られながら、まあ行ってたからっていうのもあるんですけど、親に怒られながらやってて、はい、なんかちょっとなんて言うんだろう、やらされた気分っていうかあったんですけど、大野さんはそういったなんていうか幼い頃の思い出とかありますか？
あまりこうやらされてたという感じはなかったですね、
やっぱり楽しくて、
きっと音楽が好きだったんだと思います。こう学習塾にも通ってたんですけど、そういった塾はつまらないなと感じてました嫌だなと感じてたんですけど、ピアノ行くのは嫌じゃなかったです。
やっぱり幼い頃から頭角を現してたんですかね、やっぱり。
どうでしょうね。
ピアノってやっぱりその才能が結構大きい気がするんですけど、どうなんでしょうね。
でも今中国や韓国なんかでは才能がな、才能がないと言ったらおかしいんですけれども、あまりこうピアノを好きでない子にも1日6時間弾かせている親たちがたくさんいまして、
へ
でもどう育つのかは分かりません、ね、でもテクすごい完璧なテクニックを育てるにはやはり小さい頃からそういった練習が必要なので、多分みんな好きじゃないと思います。でも親がこうやらせてあげないとならないと感じて、日本にもいらっしゃいますけれども。
大野さん、今後やりたいこととかありますか？
そうですね、今後もまたこういった海外へ来てリサイタルとかできたらいいなと考えています。
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。